こんにちは。ご紹介いただきましたガバナーの脇です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどはですね、入場に際しまして、皆さんが歓迎の歌を歌っていただきました。今日で32回目の、公式訪問ですが、こんなに歓迎していただいたのは初めてです。ありがとうございます。この各話に先立ちまして、こちらの会場に来てからですね、湯浅会長をはじめ、皆さんとちょっとお話をしました。で、湯浅さんを お会いしてですね、思い出したのが私の子供の頃です。私が当時住んでいたうちのですね、道路を隔てて向かい側に湯浅さんの おじいさんの熊地さんのお店がありまして、で、私はですね、湯浅さんのお母さんと一緒に京泉第一幼稚園に通ってました。で、そこのですね、ちょっと南側が大家さんのお父さんお母さんが金物屋さんをやってたお店で、北側がですね、馬場さん、こちらに長く会員でいらした馬場聖華さんのお店、そしてもうちょっとですね、駅寄りに行きまして、茅ヶ崎小学校の向かい側にですね、小村さんのお宅がありました。お店ですね。まあ私は言ってみるとですね、そういう、まあ、小室さん、馬場さん、それから湯浅さんのおじい様、多くのですね、ロータリアンに囲まれてですね、幼少の時期を過ごしたと。それが今と結びついているのかどうか分かりませんけれども、そんなことを思い出しました。大変懐かしいです。このクラブの方にはですね、本当にお世話になっておりまして、今年度もですね、田中パストガバナーをはじめ8名の方がですね、地区でご活躍をされています。大変皆さん優秀な方でですね、地区としては毎年毎年出ていただいて、手放さない人材だというふうに思います。これからもぜひよろしくお願いいたします。それではですね、お役目でございます。公式訪問の、話題についてお話をさせていただきます。私は、今年1月の14日から21日まで、アメリカのサンディエゴで開催されました2018年 RI 国際協議会に参加してまいりました。この国際協議会の目的はですね、世界の539の地区からガバナーエレクトを招集して、次年度に向けての RI のテーマの説明と実施、 RI の最新の優先項目と推進活動に関する最新情報をの提供を行うというものでございます。世界中の地区からですね、539名、そして、そのパートナーの方もいらっしゃいますから、大変な数の人数でやります。田中パストガバナーもすでにこの会には参加していらっしゃいますので、内容はよくご存知だと思います。今回はですね、女性ガバナーエレクトが110名参加してました。率にしますと 20% で、日本からはですね、34名のガバナーエレクトのうち1名が女性です。 3%、 20% 対 3% ですから7倍ですね。世界ではそれだけ女性の会員が活躍をされているということです。で、会場はすごい広いホテルの中でやるわけですが、ある日ですね、私がエレベーターに乗りました。そしたらインド人のご夫妻が乗ってきました。で、私はインドのポリオワクチンの投与の奉仕活動に2回参加してますんで、旦那さんに向かってですね、英語で、2回インドに行ってますよっていうようなお話をしました。そしたら横に立っていた奥さんがですね、今でも覚えてますけども、アクションを、旦那さんをですね、ぎゅっとこう肘で後ろに押し合ってですね、前に出てきて、君は関心だね、2回も来てくれたの、すごく偉そうに言うわけですね。で、その方がガバナー、 で旦那さんはアテンドでついてきた方なんです。5人に1人ですから、まあ女性カバーがたくさんいるわけですけどね、日本人から見るとどうしてもですね、日本の常識では男の人の方がガバナなのかなというふうに思ってしまいます。まあそのインドのガバナの方もですね、まあ何回か間違えられてちょっとフラストレーションが溜まってたのかもしれませんが、相当偉そうな方でした。到着した日のですね午後7時半から開会本会議が開催されました。そこでバリー・ラシン新井会長エレクトの講演がありました。まあ、バリー・ラシンさんという方はですね、カリブ海のバハマ諸島の出身者ですから、このテーママークがですね波の模様が入ってまして、テーマカラーはですね生駒さんが着てらっしゃるオーシャンブルーの色がテーマカラーです。でバリー・ラシンさんはですね、まず冒頭でですね次のようなことをお話になりました。効果的かつ効率的に奉仕する意義があり持続可能な方法でより多くの人に変化をもたらす先人たちの活動の上に将来のために堅固な土台を築くロータリーの活動が成長し続け世界に役に立つようにするこれが大切だとお話しされました。続きましてですねビジョン声明というものを発表されました。この声明はですね昨年の6月の RI 理事会で承認されたものです。ですから我々の地区にしてみれば大谷ガバナ年度にですねすでにこのビジョン声明は採用されていたわけですね。ただこれを周知徹底しようということをバリー・ラシンさんはお話になりました。ビジョン声明を読み上げます。私たちロータリアンは世界で地域社会でそして自分自身の中で持続可能な変化を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。次に英語の原文です。 New Vision Statement Together we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe in their communities and in ourselves。こちらが原文でございます。この中でですねラスティングチェンジ持続可能な変化これをですね変化し続けるんだというふうなところに強調しております。この持続可能な変化がなぜ必要か次のようにお話になっております。ロータリーの会員数はこの20年間ずっと120万人程度で低迷しています。成長しておらず会員の高齢化が進んでいます。活動を通じて変化をもたらすための知識や意欲を持たないクラブがあまりにも多すぎます。このように述べております。実際にですね20年間世界のロータリーの会員数は変わっておりませんが中身は相当変化しております。アメリカ、ヨーロッパ、日本先進国のロータリーは減っております。日本もですね最盛期のロータリアンの数がですね13万人今はもうちょっとで9万人というところですから約4万人減ってるわけですね。でじゃあどこが増えてるかといいますと発展途上国ですねアフリカ、インド、南アジア、中南米こういったところの国々のですねロータリーは増えております。でどうなるかといいますと援助を求めてるところの国々のロータリーは増えていて援助をできる方は減っているという状態でございます。で国際ロータリーとしてはですね古いクラブが、自分たちの殻に閉じこもったですね、クラブファーストでいろいろなことをしていたんではですね、ロータリーが今掲げている世界的課題こういったものに対応することができないということで古いクラブが変わらなければいけないということでですねこの、方針を打ち出したというふうに思います。そしてですね、インスピレーションだろうですね、その後です、まあ、テーマとして、今年度の RI 会長テーマ Be the Inspiration インスピレーションになろう そして昨年のテーマがですね、Make a Difference。で、この2年間だけですね、RI テーマの、なんていうんですかね、傾向がだいぶ違ってきたわけですね。で、それ以前はですね、ずっと人道的なテーマでした。平和ですとか、友情ですとか、手を差し伸べましょうとか、そういったテーマがずっと続いてきたんですけれども、昨年度と今年度、だいぶ風向きが変わってます。要するにですね、自分自身、あるいはクラブの中でですね、皆さんがいろいろ考えて、で、新しい発想でですね、新しい奉仕活動に取り組んでほしいと、こういうことではなかろうかと思います。インスピレーションになろうの確信をですね、バリー・ラシンスは次のように語りました。ロータリアンの魂、より良い世界への絶望、より良い世界を作ることが可能だ。心の奥底にある真の自覚を呼び起こす。これをやりましょう。お話をされたわけです。まあ、インスピレーションになろうはですね、それぞれの方がそれぞれにお考えいただいてですね、そのいろいろな考えを持ち寄ってですね、クラブにどう生かすか、生かせるようにするということができればですね、このテーマの意味があったのではなかろうかと思います。これからあと10ヶ月ですね、会長はじめ皆さんぜひこのことに関してですね、積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。で、次にですね、バリー・ラシンさんは、ロータリーはですね、すでにもう30年も前からインスピレーションをですね、やってるんだとお話をされました。それは何か、私たちの多くにとってこの30年間にロータリー全体を一つに結びつけてきた活動、ポリオ撲滅活動がインスピレーションとなってきました。30年前、野生型ポリオウイルスによって麻痺を発症する人は年間推定35万人、そのほぼ全てが子供でした。3年前にはこの数は74人でした。2年前には37人、そして昨年は21人でした。確かにですね、ロータリーは、単独の、我々のロータリーの組織だけで、団体だけでですね、1985年、今から33年前にポリオ撲滅活動をスタートしました。で、その後ですね、WHO、あるいは全米疾病センター、そして各国の政府、保健機関がですね、続々とこのポリオ撲滅に対してですね、立ち上がったわけですね。33年前、1985年、世界での発症者数がですね、推定35万人です。そのうちインドはですね、土地が広いので人口も多かった。ですから22万人の発症者がいました。このインドをですね、ゼロにできれば、ポリオ撲滅も可能ではないかということで、インドに注力しながらですね、世界各国で、この活動を進めてきたわけですね。で、実際にですね、33年前に世界中で35万件も発症しているものをですね、ゼロにできるのかと。これはまさにですね、確証があって始めた、活動ではないと思います。まさにこれがインスピレーションだったと言ってるわけですね。そのインスピレーションの結果ですね、まあ、だいぶ減ってきました。本当によくこのマークがあります。あとちょっとです。なんですが、残念ながら今年もですね、アフガニスタンで11名、それからパキスタンで3名、14名の発症があります。ゼロにはならなかったわけですね。まあ、後ほどですね、なぜまだゼロにならないかっていう話はいたしますけれども、インド、22番人は、これは2011年に撲滅が達成されて発症ゼロになりました。そして3年経った2014年にですね、WHO は ポリオフリー宣言というのを出しました。これは発症ゼロがですね、3年続くとポリオから解放されたということでポリオフリー宣言が出るわけですね。それが2014年、我々の地区ではアイザーガバナー年度からですね、インドでの生ワクチン投与の活動を始めました。私は2回目と4回目に行ってます。で、2回目は田中 PG もご一緒でしたね。で、毎日ホテルでまずアルコールナプキンで自分のお皿を拭いてですね、汚れを取ってお腹壊さないように、氷は飲まないようにしながらやってきたわけです。で、このインドがですね、どんなところかっていうのをちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、田中さんはよく知ってらっしゃいまして、私とも言ってますから、まあ、なんですが、1月の末から2月にかけてですね、1週間NID 全国ポリオ撲滅キャンペーンっていうのをやるわけですね。 NID はナショナルイミニゼーションデイズ、これをポリオ撲滅デイズの日々っていうか1週間ですね、週間ですね、この1週間にですね、ポリオワクチンをですね、投与するわけですが、5歳以下の子どもです、対象者は。で、5歳以下の子どもがインドで何人いるかっていうと1億7500万人です。5歳以下の子どもは日本の総人口の 1.5 倍います。で、この全ての子どもたちにですね、投与するわけですね。なぜこの寒い時期にやるかって言いますと、ポリオワクチンは熱に弱いんで、インド全土のですね、保健所の中に大きな冷蔵庫、肉屋さんの冷蔵庫みたいなやつを置いてですね、その中にポリオワクチンを保存しておいて、それを街頭に持って出るときはこのくらいの、クーラーボックスに入れて、そこにいっぱい詰めてありまして、で、持って行って、街頭ではですね、このくらいコップですね、コップに氷の大きいのを入れといて、オンザロックみたいなやつ、その中に開封したポリオワクチンをつけておいて、そこから子どもたちの口に2滴ずつで、集まってくる子どもの3分の2は裸足です。で、ある日の朝ですね、小さな車に乗って、スラム街の中のブースに向かいました。よく天気はよく晴れているんですが、未舗装の道路がですね、ぐちゃぐちゃに濡れてるんですね。で、変だなと思いまして、道端を見ますとですね、5メーター置きぐらいにこのくらいの大きさの穴をずっと開けて、両側です。で、そこから水が噴き出してまして、そこでお鍋に水を汲んだり、顔を洗ったり洗濯したり、要するに生活してるわけですね。それは水道管に穴を開けて透水して、その水で生活してるんです。両側ずっと、まあ、スラム街だからね、そうなんですよ。それでその余った水が道の真ん中に溜まってるんですね。で、そこをですね、今度インドは牛とか動物が神聖ですから、道の真ん中はだいたい動物が歩くんです。で、そういう動物に対しては車も止まって待ってます。まあ、牛が多いですけど、それから馬もいますし、犬とか鶏とかいろんなのがいます。それはもう排泄物を撒き散らしながら道をぐちゃぐちゃにして歩いてる。そのすぐ1メーターか2メーター横でみんな水道管壊してお水汲んで生活してるところです。私2回行きましたけど、2回とも同じような光景を見ましたから、2回目が去年の2月ですから、今でも一緒なんじゃないかなと思いますね。で、まあ、詳しいことはまた田中さんに聞いてみてください。田中さんもっとよくいろんなこと言ってます。で、まあ、終わって、ホテルに帰ってきますと、ホテルの入り口に大きな鉄の扉があります。こう開閉するやつがね。で、その前で止まってですね、車から降りて、降りるんじゃないんだ、先にガードマンが乗り込んでくる。それで、武器とか弾薬がないかチェックします。で、チェックが終わるとゲートが開いて、ホテルの中庭に入ります。 我々降りるとですね、そこにベルトコンベヤーがありまして、空港と一緒です。エクステン投資装置があります。どこのホテルでもあります。まあ、ちっちゃなホテルないでしょうけどね。で、そこでですね、手荷物をエクステン投資装置で、通して検査して、それからボディチェック、入念なボディチェックをして、ホテルの中に入ります。そうするとですね、ホテルの中では毎日のように結婚式やってます。何しろ5歳以下の子供が1億7500万人もいるんだから、毎日結婚式やってるんですよ。で、それがね、また素晴らしい衣装と宝石をいっぱいつけた上流階級の人たちがたくさん集まってやってるわけですね。天国と地獄です。それがインドの現実ですね。我々はですね、いつも国際ロータリーが、未だにポリオの後遺症の人がたくさんいますので、そういう人たちのための病棟を持ってます。それは国際ロータリーが援助してますから、病棟の入り口にですね、このくらいの大きさの大きなロータリーマークがついた銅板かなんかの立派なエンブレムがあります。で、そこに行きますとですね、先生方が一生懸命、後遺症に悩んでる人たちを手術したりリハビリしたりしてます。で、特にですね、若い女性、こういう人たちは治さないと、歩けるようにならないとお嫁に行けないっていうことで真剣に取り組んでます。我々をそこに案内してくれたインド人の、ロータリアンから聞きますと、インドは広い土地ですから、ここにたどり着くまで大変なんだと。何日もかかる。そして、家族が付き添いでないと治療は受けられないから、ここで治療を受けている人は本当に一握りの幸運な人だけですよ、というお話がありました。ダケシさんという、インドのね、デリーサウスウェストロータリークラブですね。そこのメンバーです。で、我々2回目に行った時にはサウスウェストロータリークラブの事務所も行ってきました。で、このサウスウェストロータリーの事務所はですね、3階建て地下1階で、隣に保育園が併設されています。で、この保育園もですね、ロータリーが経営してるんですね。で、地下1階のルームにはミシンがずっと並んでまして、日本でいうと中学生高校生ぐらいの女の子にですね、手に職をつけさせるために職業訓練やってます。で、1階はですね、お医者さんと歯医者さんと、それから整体の診療所、これもロータリーが展開してます。で、2階がですね、女性の、ヘアメイクだとかエステの職業訓練で、3階がですね、パソコンがずっと並んでまして、それももう日本ではですね、廃棄物処理業者に行かないと見られないようなパソコンです。それがずっと並んでて、これで、PC のね、技能を身につかせているんだよと。で、もっと新しいのにして、もっといっぱい置きたいんだというふうに言ってました。で、それは全部、彼らのですね、ドネーションによって賄われているものです。まあ、階層社会ですからね、いかにしたきちんとした制御につけるかということで、ロータリアンの方々もですね、大変苦労してやっているというところだと思います。で、先ほどちょっとお話ししましたけれども、今年すでに14名の発症が出ましたということなんですが、アフガニスタン、パキスタンがどんなところかと言いますと、これはですね、イスラム系のゲリラが占領しているところです。今までに、医療チームですね、ポリオ撲滅のチームがそういう地域に入って、ドクターや看護婦さんが何人も殺されているわけです。占領している地域ですからね。だからなかなかこれが最後のですね、ポリオ撲滅ができないんだということです。あと14名、本当に少しなんですけれども、必ず撲滅をさせようと 今努力しているところです。どうぞですね、皆さんも、ご理解をいただいてですね、あとほんのちょっとのポリオを撲滅したいというふうに考えております。それからですね、2780地区の方針を簡単にご説明させていただきます。6項目ございます。1項目目がですね、奉仕の実践です。ロータリーの目的は奉仕の実践です。クラブ独自にまたはロータリー財団の地区補助金、グローバル補助金を活用して地域社会、国際社会、青少年のために奉仕活動を実践する。ロータリー記念米山小学会と小学生を積極的に支援する。2番が RI 戦略計画の推進です。1番目がクラブのサポートと強化です。クラブのメンバーを増やし、そして、地域に根付いたですね、立派な奉仕活動をすると。そして、もう一つは、クラブレベルを超えた指導者を育成する。これをやっていくと、いこうというのがクラブのサポートと強化です。人道的奉仕の重点化と増加。人道的奉仕のですね、最優先項目はポリオの撲滅です。国際ロータリーはその他に6ですね、6個の優先項目を用意しております。基本的教育と識字術の向上、失病予防と治療、経済と地域社会の発展、母子の健康、平和と紛争予防、紛争解決。これが先ほど申し上げたアフガニスタン、パキスタンの、いや、シリアでも大変な戦争が起きてますね。こういったものを解消しましょうということ。水と衛生。で、昨日ですね、葉山ロータリーに行ってきました。で、葉山ロータリーで、マラリアの流行っているところに、行った人のお話を聞いてきました。で、マラリアが流行っているところにですね、蚊を防ぐために蚊帳を送ったんだそうです。そしたら説明書が読めないから、蚊帳を何に使ってるか、水の中でですね、網にして小魚を取るために使ってるという、これは結局その、基本的教育と識字率がないから読めないですよね。まあ日本ではね、字が読めないっていうのは考えられないですけども、そういったレベルを改善するっていうことをですね、国際ロータリーはやっていこうとしているわけです。それから公共イメージと認知度の向上、まあこれは皆さんもお分かりになると思います。で、3番目がですね、会員増強、会員維持、30名以上49名以下のクラブは純増2名を目標にしていただきたいと思います。新会員の入会はクラブの活性化の要です。例会の開催日、開催時間、会費等、柔軟性と刷新性を活用して若い人、女性が入会しやすい環境を作り、会員を増強する。4番、寄付のお願い。ロータリー財団奉仕活動への資金源として、1人$200以上年次寄付ですね。高級基金、1人1クラブ$1,000、ポリオ撲滅が$40以上、これをお願いしたいというのが地区の目標でございます。米山小学会、日本で学ぶ海外からの留学生の支援として、1名、2万円以上の目標です。で、5番目がロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチャレンジ、この件に関しましてはすでにペッツ地区協等でですね、会長幹事さんにはお話をしてありますので発表させていただきます。で、6番目がマイロータリーの登録率の向上です。国際ロータリーのホームページにですね、マイロータリーっていうのもあります。で、このマイロータリーにですね、ログインすると会員専用のコンテンツと自分のプロフィールを閲覧できます。このサイトにはですね、ロータリーに関する役に立つ情報がたくさん載ってますから、ぜひ活用していただきたいと思います。今年度はマイロータリー推進委員会を設けて、マイロータリーへの登録普及を図ります。皆さん古い会員の方はよくご存知なんですけども、手続き要覧という本があります。これは規定審議会3年に一度開かれまして、来年の春にも開かれますが、3年に一度のですね、規定審議会が終わった後、新しいルールができますと世界中で発行されます。前は暑かったんですね。 で、厚い、なぜ厚かったかというと、白いページと黄色いページの二つに分かれてまして、黄色いページが組織規定、国際ロータリーの、定款最速、それから国際ロータリー財団のですね、RI 財団の定款最速、クラブ標準定款ですとか、最速の推奨最速ですとか、それが黄色いページです。で、黄色いページはそのまま残ってますが、白いページがですね、黄色いページよりも厚かったぐらいのやつがもうペラペラでほとんどないです。なぜかって言いますと、その部分が全部マイロータリーに収録されているからです。もっと言いますと、マイロータリーの中身はですね、その白いページだったものの何十倍もたくさんの項目が中に入ってまして、自分を一人でもね、見ることができる。このマイロータリーのアカウント獲得、取得はですね、皆さんがロータリーに入りますと、国際ロータリーから一連のナンバーのですね、会員番号というのが与えられます。皆さんそれぞれにですね、会員番号が来てます。で、この会員番号をきちんと自分の会員番号をですね、持っていれば、それを参照しながらアカウントが作ることができます。ただ、なかなかいかんせん、まだ普及しておりません。現在ですね、地区のマイロータリーの普及率が 30% です。10人に3人が、まあ、アカウントは持っている状態ですが、これをみんながですね、使いこなすようになると、ロータリーのクラブでの研修の中身も相当変わってくると思います。それをぜひですね、今年は、50% 以上に引き上げていきたいと思っております。ご協力をよろしくお願いいたします。以上、公式訪問のタコとさせていただきます。ありがとうございました。